皆さん、
こんばんは。2024年2月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが、聖書の中で約束されています。
2024年2月、今年2回目のゴスペルアワーです。
はい。今日は小太郎と汚職事件というテーマでお届けしたいと思います。
汚職事件ですか？なんか大変そうですね。
はい、昔々大阪で汚職事件が起こり、テレビや新聞で騒がれました。あるクリスチャンの夫婦が3人の子供と一緒に夕食の時にテレビのニュースを見ながらこの事件のことを話していました。
一番下の息子が言いました。お父さん、汚職事件っていうのはそんなに悪いことなの？
お父さんは答えました。そうだよ、汚職事件というのは悪いことなんだよ。
子供はふーんと答えただけでした。
2、3日後にまた夕食の時にその子供が言いました。お父さん、僕ずっと考えてたんだけど、どうしてもわからないんだ。どうして汚職事件が悪いのかわからないんだ。
お父さんがよくよく聞いてみると、食事を食べることができる件、お食事の券をもらうことがどうして悪いのかわからないというのです。
その子どもの汚職事件というのは、汚職事件ではなく、お食事の券をもらうことのお食事の券と勘違いをしていたことがわかり、大笑いをしたそうです。
でも、今のテレビや新聞では、政治資金パーティー、キックバック事件が騒がれていますよね。
もう一つこんな面白い話があります。ある車のメーカーが政治家に高級車を賄賂として提供しようとしました。すると、そんなものをタダでもらうわけにはいかないよと政治家は答えました。
それでは、代金は50円にさせていただきます。
すると政治家は100円玉を1枚渡しながら言いました。それじゃあ2台もらおうかな。
はい、それではここで今日の最初の歌をお届けします。水野源造さんの生きるという歌です。
水野さんは小学生の時赤痢にかかり、手足と口の自由を奪われました。しかし、イエス様を信じて、素晴らしい詩集を何冊も作られました。
そんな水野さんの詩にメロディーをつけて、お父さんと娘の二人が歌っています。それではどうぞお聴きください。
大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく、あ 歩み、神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく咲き。私は私らしく生きる、神様の大きな御手の中で、私は私らしく生きる、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく泣き、神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく咲き。私らしく生きる。私は私らしく生きる。
水野源蔵さんの生きるという歌をお届けしました。私たちは神様の大きな愛の手の中で生かされていることを感謝したいものですね。
はい、今日のゴスペルアワーは小太郎とお食事券というテーマでお届けしています。
お食事券とは違いますが、現在某車メーカーの不正事件も大問題になっています。新車の安全性能を確認する認証試験など25の試験項目で174個の不正行為が判明しました。
どうして嘘をついたりごまかしたりするんでしょうね。
聖書は私たちから罪を遠ざける、さもなければ罪は私たちから聖書を遠ざけると言われています。いつも神様の言葉である聖書を読んで心に留めて生きるならば、罪から遠ざかって生きることができますが、聖書を読まないと罪が私たちを聖書から遠ざけてしまうということですね。
人は上辺を見るが、主は神様は心を見るという言葉が聖書にあります。
昔、人は見た目が9割という本が話題になったことがあります。私たちは人の外見を見て人を判断してしまう傾向があります。しかし神様は私たちの心をご覧になります。
神様の前に正直に生きることが一番です。そしてそれが最終的には一番楽な生き方です。
神を恐れる人は人を恐れない。神を恐れない人は人を恐れると言われます。恐れるというのは、敬う、大切にするという意味です。
神様を恐れ、敬い、大切にして生きている人は人を恐れません。逆に神様を恐れない、敬わず、大切にして生きていない人は人を恐れ、人の目、人の言葉、人の評価、評判を恐れます。
そうですね。神様を敬い、恐れ、信頼し、今この時このところで、この自分を感謝して生きることが大切なんですね。
それでは今日の2曲目の歌をお届けしましょう。2曲目の歌も水野源蔵さんのありがとうという歌です。
どうぞお聴きください。
ありがとう、物が言えない私は、ありがとうの代わりに微笑む、朝から何回も何回も微笑む、苦しい時も悲しい時も心から心から微
笑む。ありがとうという歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは小太郎とお食事券というテーマでお届けしています。ところで、今日のテーマの中の小太郎というのは何のことですか？
はい。去年、トンボの小太郎というお話に、挿絵、イラストを募集して、去年12月に最終的なトンボの小太郎というゴスペルブック、小冊子を完成させることができました。
もともとはある童話コンテストに応募して見事に落選したんですよね。
はい。今振り返ってみれば、落選したおかげで自分たちでホームページを立ち上げ、トンボの小太郎のイラスト募集のプロジェクトを立ち上げ、6名の方々からイラストに応募していただき、トンボの小太郎のお話をいろいろな方に読んでいただく機会が与えられました。また、このプロジェクトのおかげで、初めての方々とお知り合いになることができて、本当に感謝でした。
トンボの小太郎のお話を通して、初めて教会に行って、イエス様を信じるクリスチャンになる人が起こされることを願い祈っています。
また何人かの方から献金をいただきました。そこでトンボの小太郎プロジェクトは去年で完成終了ではなくて、今年は新たにトンボの小太郎基金として 継続したいと考えています。
具体的にはどんなことですか？
その前に世界的に有名な某コーヒーの喫茶店である出来事が起こりました。お客さんがコーヒー代を払おうとしたら、お客様の分はすでにいただいておりますと言われて、それじゃあ私は次の人の分のコーヒー代を払います、次の人も私も私もということで、この出来事が続いたそうです。
聖書には受けるよりも与える方が幸いですという言葉がありますが、私たちは他の人から親切にしてもらう幸せではなく、親切にしてあげる幸せにあふれる社会にしたいものですね。
そこで先に与えていただいた献金を基金として、一部100円のトンボの小太郎のゴスペルブック小冊子を基金の残高が残っている限り無料で希望者にはトンボの小太郎の小冊子をプレゼントさせていただきたいと思います。
実際今まで合計で23,000円の献金をいただいていますので、230冊からスタートするわけですが、今まで60冊ほどはすでに印刷製本してプレゼントとして用いさせていただいています。
ですからこれから170冊は希望される方に無料で配布プレゼントさせていただきたいと思います。自分で読んで他の人にプレゼントしたいという方には1回お一人様最大10冊を無料でプレゼントさせていただきます。
トンボの小太郎を読んでいただいた方が献金を捧げてくださって、トンボの小太郎基金が増えていくならば、それも感謝のこととして基金が尽きるまで続けさせていただきたいと思います。
はい、それでは今日の3曲目の歌をお届けします。3曲目の歌は毎年冬になると一度は紹介している水野源三さんの星座という歌です。歩けない源三さんをお父さんがおんぶして外に出て冬の星座を見上げた時の思い出の歌です。
それではどうぞお聞きください。
言ったけれど
冬の星座が美しく輝いている。冬の星座が美しく輝いている。冬の星座が美しく輝いている。冬の星座が美しく輝いている。
星座という歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは小太郎とお食事券というテーマでお届けしました。
トンボの小太郎の小冊子ゴスペルブックをご希望の方には先着170冊まで無料でプレゼントいたします。ご希望の個人の方やご希望の教会がありましたら必要部数をお知らせください。
お問い合わせ先はトンボの小太郎で検索していただければゴスペルテックスのホームページにたどり着けると思います。よろしくお願いします。
最後に聖書の言葉をお読みします。聖書の言葉、私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。私たちを命がけで十字架で命を捨てるほどに私たちを愛してくださっているイエス・キリストの言葉を、聖書の言葉を皆さんも聞いてみませんか。
教会に一度も行かれたことのない方はぜひ今月、いや次の日曜日、お近くの教会に行ってみてください。日曜日の朝10時半から普段着のままで手ぶらでお気軽においでください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
来月3月にまた
お耳にかかりましょう。
ほど大きな喜びでしょう。
りの牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたのうちとあなたの杖、それが私の慰めです。